Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカードピンチをギフトに変える今日の1枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード、これをね1枚引いて頭と心を整理することに使ったりできるんですよ。そして次の一歩につなげる気づきが受け取れます。どんなカードか気になった方はひらめくカードで検索してみてくださいね。私のホームページでも販売もしています。と言っている間に1枚引きますと今日の1枚風の子供というカードが出てまいりました。この絵をねちょっと説明しようと思いますけれども、薄いカーテンの向こうで子供がねこっちをじーっと観察しているようなカードなんです。この子ねとってもお利口で頭がいいからなんていうのかな向こうから観察しているっていうようなカードなんですけれども、作戦を練ることってとても大事ですよね。なんかね無防備にポーンと放り出してなんか飛び出していく、それよりも作戦を練る、そういった時はすごく大事なこともあるんですけれども、作戦ばっかり練っていて動けないっていうこともあったりしませんか？このカード今日はねそろそろ出てきていいよって言っているように私には見えます。もうそろそろ作戦を練る時間はおしまいにしてカーテンの向こうから顔を出してもいいかもしれません。何かのヒントになれば嬉しいです。今日の一枚は風の子供でした。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは早速ゲストを紹介したいと思います。現役の中学教諭の西川久美子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
久美ちゃんはねもうあの久美ちゃんと呼ばせていただきますけれど実は同い年で、はいはい、であの学校の先生ね中学校の先生になられて25年間お仕事をしてこられて、でそれから2年間お休みを取り、はい、試験を受け大学院生として、はい、学びをしておられまして、この4月から、はい、もう現場復帰ということなんですけれども、はい、とってもねなんかこう貴重な体験というか、はい、うん、なかなかねその現役の先生とこういう形でお話をする機会がありませんので、はい、今日はいろんなお話をね聞かせていただいたらと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
25年ね働いてこられて、はいはい、勉強しようっていうかこうなかなか思わない、うん、思わない思ってる人もいらっしゃるかもしれないけれど、はいはい、うん、まあ、日々ねとっても忙しくって、はい、もう日常のその学校のね、うん、ことをずっとやってくるので、はい、皆さんこう多分パワーをこう全部使っているんじゃないかと思うんですが、うんうん、はい、そこから勉強しようって思われたきっかけなんか聞かせていただけますか。
はい、今ね言っていただいた通り、うん、私たち教師っていうのはもう日々、多分先生って休み中やす、ね、お休みじゃないかなってちょっと思われがちなんですけど、
いやいやいや、
そうでもなんか
多分 ですよね、
はい、教師以上の教師の、うん、あのさなえちゃんなので多分分かっていただいてると思うんですけれども、
それはないですけども、
あの本当にあの朝から晩ま で、
うん、そう
ですよね、で子供がいない時も、あの仕事がたくさんあるんですよね。でその中で、まあ、時間を作るっていうのはなかなか無理だったんですけれども、うんうん、やっぱりあの正門でね毎朝子供を迎える時に、うん、どうしても中学校の教師なので服装とか、うん、まあ、頭髪とかそんなことから話しかけるっていうことが、あ、まあ、どうしてもちゃんと明日はやめようと思いながらでもそういう日々が続いていたので、それでいいのかなと自分に問いかけて、25年も経ってしまっていたという感じだったんですね。
気になりながらね、でもそうですよね、私がその学生だった時も、はい、そういうとこチェックばっかりされるというかね、はい、交渉ついてないとかねなんかね、うん、スカートがとかね、うん、そういうふうなことを、まあ、先生はそういうふうなために校門に立ってるっていうようなそんなイメージでしたね、うん、はい、うん、でもそこにまあ疑問を持って
誰もがね、うん、教師は全員そんなことから朝から言いたくないんです
よ、う
ん、
そらそうですよね、う
ん、なので、うん、そこの部分がありながらの葛藤とか、うん、何かちょっと自分の中で思いながらいたということですよね、
うん、そうかそうか、うん、それはどうなんかこううまくというか学校をきちんと運営していくためにこれは言わねばならないからっていう感じで言ってる感じなの。
そうですね、やっぱり中学校までは義務教育なんですよね、だからまあ、中学校の教師というふうな立場では、うんうん、まずそこの部分、まずそこの部分なんですよね。
なるほどなるほど、う
ん、そこができたら本当は、そんなこと言わなくても、心のつながりとかしたいんですよね。だから多分中学校っていう枠にいらっしゃらない方っていうのは、うん、そこじゃなくて大切な部分はとか、今の中学校そう言いながらも可愛いですよとか皆さん言ってくださるんですけど、我々はそう思いながらも立場であるし、大切な子どもたちを扱っているっていうところの責任感もそういうふうになっているってい
う
ところが実はあるの で、
そうです、ね、
こういうふうに分かっていただけるとすごく嬉しいなと思ってます、
なるほどね、やっぱりその服装の乱れが、
はい、
何心の乱れとかね
そう言ってしまうとまた
何かちょっと違うそう言ってまとめちゃうとあれなんかな、でもそういうところで子供を大事に育てていきたいとか、はい、預かってるっていう責任感っていうところを感じて、
大切に持ってることはすごくみんなどの教師も思ってるので、はい、伝えていけたらなと思っています。
なるほどね、はい、そうですよね、どうしてもやっぱり学校の先生と対保護者とかね、はい、なんかその外の人っていうのは何かこうなんだろうな、敵対するわけではないとしても、はい、一線がこうあるような、なんかやっぱり先生ってちょっと違うっていう風なイメージがあるのかもしれませんよね、だからそういう意味でクミちゃんみたいにね、はい、その学校の中にあの中だけで活動されるんではなくって、はいはい、外にこう出てこられて、ね、共にこうなんていうかな、交流したりとか、はいはい、シェアし合ったり、学びをこう、ね、私たちに教えてくださったりっていうようなところは、すごくいい機会を私はねもらえたなって思ってます。
いやいや、
ね、よく本当に出会えてよかったわと思って ね、
本当にね、私も同じということで、
ね、学校に行ってらっしゃったらね、なかなかそう出会うこともなかったでしょうしね、
今ここにいることもないですからね、
そうですよね、いやちなみに今平日の昼ということで、なかなか自由にはね動けないし、もう先生方って本当忙しいですからね。うちね、あのうちの前に公立中学校があるんですけれど、この間ね12時過ぎに電気ついてたんですよ、
それって夜中のですよね。
そうです、びっくりして、先生帰りよって思って大変ですよね、あの時期的にもね、その年度の変わり目とかそういうのがあって、
まあ、受験の時期でもあったのかもしれないんで、
かもしれませんね、なんか大変な仕事だなって思いますけど、
ね、どの仕事も大変だとは思うんですけれども、本当に とっても、うんうん、今大切な時期の子どもたち預かってる我々なの で、
うん、 そうですよね、
そこの部分はしっかりやりたいなっていうか、うんうん、一緒にいたいなっていう気持ちすごくありますね。あ、
う
ん、
一緒にいたいっていう気持ち、うんうん、
はい、
あ、すごいなんか今あったかい感じになりました、う
ん、それはもちろん子どもたちもですけど、うん、お母さんたちとも一緒にいたいんですよね。
なるほど、そうかそうか、うんうん、なるほどね、そうですよね、はい、私ね、あのどうしてもほら不登校のね、はい、あの子どもの不登校の絡みで、うん、不登校のお子さんを持つお母さんたちの、うん、サポートをさせてもらったりしてるんですけれど、はい、やっぱりね、なんかそのいい先生も多分いらっしゃるんだけれどなんかこんなこと言われたとかね、うん、こんな対応だったみたいな、うん、その辛いお話をよく聞くことが多いもんですから、うん、お子さんもそうだけれどお母さんとも一緒にいたいって先生がね、うん、思ってくださってるっていうことは今聞けてすごい良かったなと思いますね、
うん、どうしても多分、うんうん、あのお電話ね、学校からお電話かかってくる時っていうのは、何かやっぱりこう、うんうん、指導であったりとか、まあ、残念な多分お知らせが多いと思うんですけれども、
そうですね、
うん、そうならないように、うん、私はできるだけ、うん、ちょっと残念なお知らせは懇談等で顔合わせた時の話して、お電話の時には今日こんないいことあったんですよとか、多分男の子だったらお家で話さないと思うんですけれども、
確かに、
うんうん、聞いてあげてくださいとか、お母さんの胸こっそり分かってておかず一品増やしてあげてくださいとか、そういうお電話をするようになったらもうだいぶお母さんたちの気持ちとか学校に対する面も変わりましたね。
確かにね、うん、確かに電話になったら絶対なんかね
きっとね
なんやってこっちもね、あの、うん、お母さんとして構えてしまうところもあるかもしれないけれど、はい、うん、そうか、そういう、あの、なんていうかな、実践をされてこられた久美ちゃんなんですけれども、うん、はいはい、その学びに出られて、はいはい、ね、また私、あの、久美ちゃんお話聞かせていただいたけれども、うん、
はい、
インドにね、
はい、
うん、あの勉強何研修
何でしょうかね、インドって言うと、まあ、はい、多分ね皆さん多分インド映画とかインドって割と日本でも注目されているので、きらびやかな部分なのか、超貧困なのか、多分どちらか極端な部分だと思うんですけれども、私のが行ったインドはブッダガヤというところで、まあ、ブッダが悟りを開いたところっていうところで非常に素朴なところなんですね。
ブッダガヤですね、
はい、ブッダガヤです、はい、だから多分中学校で習ったカースト制度っていう制度だったと思うんですけど、習ったこの枠に入らない子どもたちのところに、
あそこにも入らないんですね、
はいはい、子どもたちなので、要するに勉強よりもお腹をいっぱいにすることが一番なんだと考えている人たちのところに学校を建てた私の、まあ、友人、そこの人と あのご縁を話していると、多分さなえちゃんと1週間ぐらい寝泊まりしないといけないぐらいの
合宿ですね、合宿
多分あのずっと、ね、この話聞いてもらっているのであれなんですけれども、まあ、その人の思いとかいろんなことがあって、あの、まあ、教師という立場で行かせていただいたのがきっかけですね。
なるほどね、はい、もうそれで久美ちゃんはブッダガヤでどんな経験をされたんですか、は
い、ね、私4人行ったんですけど、私以外の3人は数学教師なんですよね、でインドの人たちの数学数的なものって多分有名だと思うんですけど、
ね、
うん、全く数字も知らなかった子たちが1週間の間に数学のテキスト2冊クリアしたんですよね。で私は、まあ、あの社会科の教師なので、まあ、社会科と文学的なものと、日本のいろんな生活スタイルとか、そういうことを子どもたちと、あと先生たちにお伝えするっていうような役割で行ったんですけど、かなり学んで帰ってきたというのが、
そう、はい、そうなんですね、うん、じゃあその学ばれた話をちょっとまた後半にお伺いするとして、はい、今日あの大切な一曲を持ってきてくださったんですけれども、はい、どういうふうに選んでくださいましたか。
これはあの、うん、サネさんにもあの見ていただいた、うん、あのブッダガヤのお話し会なんですけど、これするつもりなかったんですけど、私の周りにはサナエちゃんをはじめ素敵な友達がたくさんいて、お話し会をするべきだといろいろ言っていただいたので、ね、うん、映像で作って、
はい、
はい、あの皆さんにいろいろ見ていただいた時の一部、あの、その写真1000枚ほど写したものを流すのに、この曲を、
はい、
あのぴったりかなと思って選んだ曲だったので、今日もそれをお願いしようと思いました。
そうなんですね、はい、そのなんかあのお話し会ね、はい、すごい素敵な場でしたよね、はい、あの時に流れていたっていう曲ということで、
はいはい、
ではご紹介しましょう。エグザイルのアツシでメイクアミラクル。
始まりをつけるように鳴り響く like a siren。 Above bed 好き 待感に Oh oh Wanna go wanna go そんな下目はローグン今ここでゲッチョープーボン Come on the plug in running Oh oh Wanna show wanna show 謎めいた光の筋金と銀の絹糸のようまだ見ぬ未来を映し織りなすストーリーに Like a dream Maybe you're the one for me Come let me see Make a miracle かなうのなら Come on feel my soul 許されるなら研ぎ澄まされてゆく Mystery Make a miracle like Begins can roll Begins can rollLet's only fall in deeper ほどけて唇 Oh oh Wanna go wanna go まるで合言葉のような会話は Power down Like that Let's get more than Oh oh Wanna show wanna show 読み進めないくらいに複雑なハードカバーのよう切なくきしむラストーリーひもとくヒストリー just like a dream Maybe you're the one for me come let me see Make a miracle かなうのなら Come on feel my soul 許されるなら研ぎ澄まされてゆく mystery Make a miracle like Begins can roll 美しい祈りのように
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所
前半でねちょっとお話ししていただきましたけれど、はい、インドのブッダガヤに行かれたというすごく貴重な体験、はいうんはい、そのあたりもう少しお話聞かせていただけますか。
はい、で、そうですね、日本からまあ世に行って、うん、私はまあその子どもたちに、数学以外のことをまあお伝えする、で先生方に日本の教育っていうのをお伝えするっていうことで行ったんですけれども、
はい、
伝えることはないなというふうなことをすごく感じました、うんうん、子供たちのやっぱりキラキラした目とか、見ていたら、
すごいねなんかあの映像今思い出しましたけど、はい、あのスライドね見せていただいて、目キラキラですよね、
はい、
本当に
すごいなと思って、だからまあ子どもたちっていうのは、まあ、勉強する機会がたまたまなかったということであり、生きることに精一杯なの で、
そうです、ね、
勉強することよりもやっぱ食べること、そのことばかりだったので、それをやっぱり本が読めると、字が読めると、こんなことも夢が叶うよっていうことを伝えに行こうと思ったんですけれども、もう十分な感じでした、
そうかそうか、そんな言うことはない
そうですね、例えば、さっき私が制服の件とか見た目のことを言ったんですけど、日本ではそういうことなので、たまたま授業をしている時に、ねまあ、授業といっても、英語と片言のヒンディー語ですけれども、
すごい、
そう、ね、
三角国語ですね、
はい、その時にあの用務員さんが、窓といっても窓枠なくレンガのねあの見ていただいたの校舎なんですけど、自分あの校舎のところになっていたマンゴーの、あの実を持ってきてくれてね、これ食べ頃だから結構食べないかと言った、私にしたら、授業中なのでもうノーノーノーって言ったら、とにかく今が食べ頃だからって言って、で子どもたちも目がキラキラしてて、今食べてって顔で見るので一口パクって食べたらすごく美味しかったんですよね、で用務員さんもそれで納得して子どもたちも嬉しそうに、 今っていうことを大切にするんだなってことをすごく教えられました、
今が食べ頃だったんですね。
今が食べ頃
だった、今がね、
はい、終わってから食べるんじゃなくて、今が食べ頃だったんですよ、
すごい。でもやっぱり、ね、日本だったらね、授業中にご飯じゃない なんか物を食べるっていうのは NG ですもんね、
もちろん、
あ、そうか、
だからなんか自分がまあ大学院に行ったから、そのブッダガヤにも行けたきっかけがあったんだけど、制服とか何かっていうことではないなっていうことをもう一度確認できたので、ある意味すごくまた自分が学ぶこといっぱいでしたね、
なるほどね、なんかもっと本質のもうなんか真の部分っていうところに出会われた感じなんでしょうかね、
そんな感じでしたね、
ね、本当に日本での常識っていうのが、まるきり通用しないというか全然違いますよね、きっとね、
いらないなっていうふうに思いました、だから今年も、ちょっとね、大学院を卒業するので修士論文を5万字書かないと、
お疲れ様、
ありがとうございます、いろいろその経過を見ていてくれてたんですけれども、それ書かないといけなかったのでいけないだろうと思ったんですけど、なんとか書き上げたので、今年は4日間だけ時間が春休み取れるので、ぜひ向こうで友人のダルさん
っていうん
です、
ダルさんね、
がもう来てくれないかと、メールでくださったので、急遽ビザを取って行ってきました、で子どもたちに、去年の子どもたちで先生方と会ったら覚えてくれてましたので、今回は短かったですけどまた授業をしてきました、
あ、そうなんですね、やっぱりこの間行ったのと違ってたところとかってありますか、
ね、去年行った4つの女の子がいたんですけども、5つになっててずいぶんお姉ちゃんで、もう4つ5つって言ったら割と日本だったらちょっと赤ちゃんって感じがするんだけども、
まだ子供扱いっていうかね、
5キロ6キロのところ、自分の足で、
そう
か、裸足で本当に通ってくるので、とっても私が行くのも楽しみにしてくれて、最初恥ずかしがってたんですけども、ちゃんと、授業も受けてくれて、もう本当にまた学ぶこといっぱいで帰ってきました、
そうなんですね、やっぱり子供のね、その成長っていうのはすごく大きいですよね、前列で目キラキラやった子かな、
そうです、赤ずきん、
ね、今ここに写真を出してこうね説明したような気持ちですけれど、
もっとまたちっちゃい子が来てました、なので今までだった学校が関係ないだったんですけど、近所の子たちが学校に行くことによって変わってきたのを見ると、
なるほど、ね、
どんどん子どもたちがやっぱり増えてきていたので、
前はね、学校に行くぐらいだったら、なんか家のための仕事をしろっていうふうなね、そんな感じだったってお聞きしましたけど、そっか、だからその種をまいて子どもさんが学校に来るっていうのを見せることで、私も僕もみたいな感じでどんどん広がっていくわけですよね、
でも私たちが見てるのはごく一部なの で、
うん、そうですね、
生活全体を見たらまだまだ貧困で、食べるものが一日一食あるかないかぐらいの子たちもたくさんいるので、
なるほどね、まだまだね、そんなすぐにガラリと変わるわけではないでしょうけれど、
そうです、だから日本から支援とかボランティアっていうけど、軽はずみには言えないなっていうことを痛感しています、
なるほどね、はい、そっか、そんな簡単な話ではない、
ではない、
確かにね、でもまあ小さな小石でもね、ポンとこう
入
れたらこう波紋が広がるっていうのは、でも確実に何かは起こってるでしょうね、
はい、だからダルさんが本当に半年前に個人的に日本に遊びに来てくれたので、はい、彼自身も本当に貧しいところから叩き上げて、今日本語もペラペラ、英語もペラペラ、
あ、そうなんですか、で
インド歩いてたダルさんのことを知らない政治家とかマスコミの人もいないぐらい、
そんなに、
なので私が一人で行っても大丈夫でした、
すごい、はい、なんかもうすごいすごいキーマンとつながって、
はい、
そうなんですね、でもものすごく思いがあるからそういう活動を、はい、あちらでね、ダルさんも広げてらっしゃって、でそこにまたつながったご縁ね、すごいですよね、
ご縁、はい、ありがたいですね、
だからもうそのクミちゃんがダルさんとつながったっていうことも、ものすごく貴重な、ご縁で、そこからまたクミちゃんがされることもどんどんね、できることされることっていうのはね、広がってきますよね、なるほどね、そのインドでのその活動とあと大学院の方では、どんな感じでしたか、
そうですね、今言ったように2年間で、アカデミックトレーニングも受けてない、本当一教師が行って、研究論文を仕上げるっていうのは大変だったんですけど、これも先生や、仲間たち、本当に学生、全然年の違う同級生たち、
ね、
の研究者の卵たちにも助けてもらって、本当に卒業できるっていうことだったので、でまあ、それを書くことによって自分は自分の25年を物語るっていう風な形で論文を書いたんですけれども、 まあ、それによって今振り返ったらもうかなりたくさんピンチはありました、うん、あもうやめてたんじゃないかなこの瞬間と思うことがたくさんね振り返れたんですけれども、今こうやっていてるっていうことはその時につながっていた人、うん、出会えた人のおかげで今があるんだなと思ったので、
なるほどね、
本当にもういいんじゃないですか今落ち込んだりとか、うんうん、今できないと思っても、うんうん、振り返った時に、自分があの時にそばに行ってくれた人が助けてくれたんだなと思えたらいいなと、
確かにね、はい、そうだって25年の実践ってね一言で言うけれど、はい、すごいことですよね。
もう明日やめてやると思って、うん、思ってたことずっとです、
うん、そうか、うん、だってねその大学院で学ばれてた時も、はい、多分院生さんって年自体が25ぐらいでしょ、
はい、
だからそのあなたたちが生まれてここに来るまでを、はい、教師をしてたんだっていう、うん、その凄さっていうのはありますよね。
すごいありますけど、でも本当に人たちばっかりだったので、うん、助かりました。
あ、なんかね、うん、出会いのご縁ってね、
出会いのご縁で助かってます。
それはもう久美ちゃんのね、うん、人徳やと思います。
いやありがとうございます、う
ん、でも本当になんかいい人を引き寄せるっていうのはね、私もそうなんです。
分かってます。だからこうやって出会えたのよねみたいな
人徳を褒め合うでも本当にねご縁ってすごく大事だし、うん、やっぱりこう、はい、あの人徳というのかな、人を信じていると本当に素敵な人と出会っていくことができるなっていうのは、はい、まあ、すごく実感はしてるんですけれどもね、うん、はい、だからその他の大学院 の、はい、あの同級生の方たちも、はい、きっとね久美ちゃんみたいな立場の方がね同級生として参加されたことってものすごい財産ですよね、
はい、そうですね、何かお伝えすることが、うんうん、まあ、その一緒の同級生たちも全然出会うこともないものと出会っているしということで、お互い良かったのかなっていうの思いますね。
確かにね、うん、だって、まあ、あの教育現場に出られる方もやっぱり多いですよね。
たくさん多いです、まあ、そうですよね、あと臨床やっぱり心理士とか、いろんな医療関係とか、まあ、大学に残るとか、まあ、そういう意味では、まあ、頂点を極めてる人たちが多いんですけれども、やっぱりいろんな現場のことをね知っていただくっていうのは良かったのかなというのを思いますね。
そうですよね、うん、やっぱりねシェアするってすごく大事なことだと思いますよね、うんうん、
はい、
だから一人がこう生きてきたなんていうかな体験っていうのは一人分しかね経験できないけれど、はいはいはい、私だから久美ちゃんからいろいろお話をね伺うことで、中学校で実践されたこととかはね、まあ、疑似体験というかね大学院で学ばれたこととかもなんか、まあ、がっつりできるわけじゃないんだけれども、そういう世界っていうのもちょっとちらりとこう垣間見せてもらって、
一緒にこの2年間本当に歩んでもらえたので私にとっても貴重だったので、はい、もうすごくありがたかったです、
なんかもう本当にシェアしていくっていうのがものすごく大事だなっていうのは思いますね、久美ちゃん、この貴重な体験を持って、はいはい、今ピンチの人たちに何か言葉をプレゼントするとしたら、はい、どんな言葉をプレゼントしますか？
そうですね、うん、あの具体的にこれがピンチだってことは今日あの、うん、まあ、取り立ててお話はしなかったんですけれども、私の25年間とか人生っていうのはやっぱりもうピンチと幸せの背中合わせなんですよね、うんうん、でそこに一緒にいてくださる人とか、今振り返ったらあの時はそうだったのかなと思うことたくさんあるんですけれども、今こうやって生きてるっていうことは、
今生きてるっていうね、
今生きてるっていうことは大丈夫なんですっていうことで
本当に、ね、
あの、はい、ぜひぜひ、はい、
そうですよね、
楽しい人生一度ですので、
そうですよね、
はい、
ね、何があってもね、うん、とりあえず生きてますからね、
はい、そうです、
そして笑っているしね、
はい、なんとかなります
本当ですよね、はい、もうたくさんねきっとピンチを経験されてこられたとは思うんですけれども、はい、確かに今生きてるっていうのはものすごく大事だ。
そうですね、今を生きるって、うん、まあ、ブッダガヤとか院生の人たちに教えてもらいましたね、う
ん、なるほどね、はい、本当に貴重な体験をされてこられた久美ちゃんです、
はい、
今日のゲストは西川久美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、笑えば、
西川久美子さんのお話を伺いました。なかなかねインドのブッダガヤとかって行く経験ないと思うんですけれども、まあ、いろんな経験を聞かせていただいて、今を生きる、そしていろんなピンチをね乗り越えてこられたけれども、今生きてるから大丈夫っていうね、そういう久美ちゃんの言葉がとってもね力強く聞こえてきました。やはりねいろんなピンチあると思うんですけれども、中学校の先生っていうのもねピンチいっぱいあったんじゃないかなと思うんですけれども、でも今こうやっていろんな人とつながっていろんな経験をなさって、そして今生きている、そして今笑えてるっていうことがねとても力強いですよね。この番組はピンチはギフト、 人生好転ひらめくカードの泉さなえがお届けしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
胸にいっぱい宝いっぱい飛び出そう。